純レノン一人三重奏。皆さんこんにちは、純レノンです、はい、9月に入って、天気がすごく不安定な感じの日が続いて、すごく強い雨がバーッと降ったりとか、またその隙間で急にパッと晴れたりとか、なんかもう本当に天気が乱れまくってて調子が狂うというかね、なんかそんな日が続いてるんですけど、皆さんなんかこう気圧の変化とかで調子が悪いとかなってないですか？大丈夫ですか？なんか台風とか来たりしてね、ちょっと心配な日があるんですけど、まあね、なんかその中でもというか、このちょっと数日前ぐらいに僕なんか空をこう見た時に、あれ、なんかこの雲おかしいわみたいな感じで見た雲が、なんかね、カナトコグモっていう名前のね、ちょっと本当に珍しい雲を本当になんか2回見たっていうか、日は違うんですけど2回見ることができて、それでなんかね、クラウドツリーっていう名前で、すごく珍しい、雲らしいんですけど、そう、なんか映画で言うとなんか天空の城ラピュタとか の空の上の雲みたいな形とか、そういうのがね、カナトコグモって言うんですけど、僕が見たのは本当になんかね、鳥の形してるみたいな、こう羽がバッと広がっとるような雲の形してて、でその後ろに太陽があるんですけど、太陽がなんかもう本当に鳥の形みたいなのしてて、なんかもう神々しい雲みたいな、何これみたいな感じで見たんですけど、いやー、なんか本当に幸運になるんちゃうかっていうぐらい、本当になんかいい、そんな空の景色みたいなのを台風の前ぐらいに見れることができました。はい、なんかね、いいことあるといいんですけど、はい、なんかそんな感じでこの第2回目もやっていきたいなと思います。はい、10年の一人三重奏、このラジオはシンガーソングライターの私、純レノンが音楽のあれこれや悩めるあなたへの愛のあるジャッジメント、またある日はとってもとっても美味しい、簡単な料理、美味しい料理のレシピを、お送りしたりする番組でございます。第2回です。今日も楽しくやっていきたいなと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。
かけらを集めて黄昏青き日々よ、アロー日が落ちて I wanna beThank you.
送りした曲はハンマー&ネイルズの EP アンツからウィークエンダー。先日、数日前に、ハンマー&ネイルズとね、僕たちレノンズで、ライブ収録をしたんですよ。本当に全然最近ライブできてなかったから、ちょっと2つのバンドでね、ちょっとライブ収録 して SNS とかで配信しようぜみたいな感じで、この前ちょっとなんか話してて、そういう話にがこう進んでライブ収録したんですけど、いやね、ライブ収録ね、めちゃくちゃ難しかったですね。普段なんかこうライブやってる時、まあもう昔とかだとライブの音源とかもちょっとこう、その時、あの時大阪の時のあのライブどうやったみたいな感じでこうおさらいみたいなんで聞いたりとかする時はあったけど、こう本当になんていうんですかね、ライブにこう向き合ってこうまともに聞くっていうか、本当にあ、俺ほんまにギターが下手くそすぎるとか、なんかこんな声で出したかった感じじゃないのにみたいな、なんかね、あ、なんかもっとこうしたいなとか、そういう欲望っていうか願望がめちゃくちゃ出る機会になりましたね。いや、これやった方がいいな、いろんな意味で。なんか公開レコーディングみたいな感じだよな。いや、ちょっと本当に練習もっとしてやらへんといかん乗っちゃうみたいな。いや、僕らでも何よりね、レノンズはね、ギターの DJ がちょっとお休みされてたんで、ちょっとね、本当にそこにこう僕がもうちょっとこうギターの幅を広げてたらよかったものの、ちょっと本当にそこをカバーしきれてなかったっていうところがあって、まあでもね、気持ちは込めてやりましたよ。はい。なんで、まあ、近々、ライブ収録を、公開したいなと思うんで、そちらも、ぜひ、楽しみにしていてください。はい。こんな感じでですね、この一人三重奏に、こんな曲をかけてほしいとかね、あと、まあ、こんなバンド、まあ、シンガーソングライターの皆さんからの、こういう曲、みんなに聞かしたってよみたいなのとか、そういうのよかったらぜひ情報をお待ちしてますので、ぜひメッセージなどを送ってもらえたら嬉しいです。はい。いろんなやつ、僕もいろんなやつ聞きたいな。っていうことで、はい。まだまだ続きますので、よろしくお願いします。こんなことをやっていますみたいな話なんですけど、僕、そうですね、7月からなんですけど、コロナ対策金募集活動みたいな名前をつけまして、地元のですね、鳥羽市に向けて募金しようっていう、活動を始めました。それどんなのかっていうと、僕のな楽曲の追憶にもう一度鳥羽の景色とかを取り入れたミュージックビデオを制作して、それをまあ見てもらって、鳥羽市にゆかりがある人っていうか、まあ昔住んでたりとか、ね、鳥羽出身の人でっていう人、方でもいいし、またまあ旅行できたよっていう人とかでも全然いいんですけど、まあ、そういう方にまあ見てもらったりとかする機会ができて、ああなんか鳥羽の景色そうこんな感じだったなとか、鳥羽いいな、また行きたいなって思ってもらえたらいいなと思って、その追憶のミュージックビデオを改めて、制作しました。まあ、その制作にあたって鳥羽のイエンスの塔っていう会社のね、佐藤くんにすごく協力していただいて、ミュージックビデオを改めて作りました。このね、追憶っていう曲も 僕が鳥羽に住んでた時に、鳥羽の海とかそういうのを見ながらとか、気持ちはその時にその時のまんまでっていうか、鳥羽におった時やからできた歌っていうかね、そういう曲なんですけど、まあ、それがまた少しでも鳥羽のためになったらいいっていう、まあ本当に単純な気持ちだけでこの募金活動を始めました。なんかの募金の形がちょっと僕の CD を買ったその CD の売り上げが、募金になるっていう形なんですけど、そういうちょっと変わった形の募金ってなんかあんまりなくって、ちょっとなんかこう周知はなかなかなかされてないというか、まあ、新聞に取り上げていただいたりとかしたんですけど、まあ、ちょっとこう分かりにくいところもあると思うんで、まあ、ぜひ、まあ、このラジオもし聞いてくれている方とかで、まあ、僕のホームページとか見てもらう機会があれば、ぜひそこに記事がと投稿されてますんで、そこ の, ミュージックビデオとか見ていただいて、募金につながる何かになればいいなって思います。なんかね、この年になるとね、なんか地元っていうか、できることがあれば何かやりたいなとかいう気持ちがこう出るというか、本当に単純な気持ちなんですけど、いいものに、いいことにつながれば、この思いがつながればいいなってすごく思います。はい、ミュージックビデオぜひご覧ください。ではその曲追憶を聞いてください。
願い事をさあ一つ叶えさせておくれよ、大切に感じるたびに素直にそう思えるんだ、ずっと過ぎてゆく時間の中で、ただずむことは許されるから、落ちる落ちる落ちる落ちてく夢をつなぎ合わせて見える、すり抜けた時だけがこれからのありかを知っていて、響け響け響く僕だけの音、君の記憶をたどり追憶が見えたなら、二人過ごした日が蘇る、
最近こんなものを買いましたな話なんですけど、僕最近、電動のハンドミルを、買いました。じゃあ、まあ使ってみて、実際いやめっちゃくちゃ使えて、 なんでこれもタイを買わんだん？みたいな、ことなんですけど、いや本当にちょっともうあのね、上にこうついてるボタンキュッと押すと、本当にガリガリガリってあのブラックペッパーとかをね、もう素早くあの削ってくれて、すぐあの風味よくというか鮮度いいままの、胡椒とかをこう引いてくれるんですけど、いやー本当にすごく使い勝手よくて、なんで俺これ買わんだんかなと思って前から欲しいと思ってたんですけどね、買わんで、なんだろう、貧乏症なんかな、あのあるじゃないですか、よくあの買おうと思っとっても結局それを買うにこう迷っとるみたいな、もっと早く買っときゃよかったのにみたいなね。いやそんな感じで結局、まあ、でもまあ最近買ったらすごく使い勝手が良かって、まあ、料理にぜひ使っていきたいなって思っとる、まあ、最近買いましたなんですけど、まあ、ありがたいですよねこういうの、まあ、ありがたいって、まあ、あのそうありがとうっていう言葉ってそもそも、まあ、自然にいろいろいつでも使ってるんですけど、ありがとうっていう言葉ってそもそもこう何って、まあ何って言ったらおかしいか、何やと思いますありがとうってそのまんまやないけって感じなんですけど、ありがとうっていう言葉の由来っていうのはあの仏教から来てて、そのね仏教に、まあ、仏教といえばあのお釈迦様がいてね、お釈迦様が弟子に質問をするんですよね。自分は人間に生まれたことをどのように思っているっていうふうにこう尋ねるんですけど、その時に、まあ、弟子はね答えて、答えようとするんですけど、まあ、ありがたいというか喜んでるんですけど、どれぐらいって言って例えたらいいかはすごくわからないというふうにこうなったんですけど、その時にねお釈迦様が生まれてくるっていうことはどういうことかっていうのを例えるんですけど、その話が、もう果てしなく広がる海の底に目の見えない亀がいて、その亀ってのが100年に1回だけ海面に顔を出すと、その海面に顔を出すときに世界中この広い海ね、海の中に一本の丸太棒が浮いていると、でその丸太棒にはちょうどその亀の頭が入るぐらいの穴が開いとる、そういう丸太棒が浮いてると、その浮いてる丸太棒に100年に1回だけ上がる亀の頭が生えるっていう、そんな可能性ってあると思うかって言って聞くんですけど、弟子はあのお釈迦様にそんなことはもう全然考えれないと言うんですよね。でも絶対にないって言い切れるかって言うんやけど、この世界そういう絶対はないと、何億年かかるかもしれないけど、まあ、頭に生える可能性はあるっていうことなんですけど、でもそれでお釈迦様は言うんですけど、いやそれぐらい人間として生まれてくるってことはそれよりも難しいことなんやっていうことをね、あの弟子に言うんですけど、人間としてこの世界に生まれてくることってそれぐらいありがたいことやっていう意味からありがとうっていう言葉が来てるらしいんですよね。いやなんかこうそれを分かってなくてっていうか、そこまでこう調べたりとかしてなくて、普段からこう何気にねありがとうは使ってるんですけど、まあこう生まれたことがそこまであの難しいことというか、とても儚いことっていうかね、そんな中で生まれてあのありがとうっていうこの気持ちを伝えるってことはすごく大切なんやって改めて思うんですけど、この生きてること自体って本当にすごいありがたいことなんやけど、まあ、それがなんか当たり前に思える、時があったりとかしてるんやけど、そうじゃなくて本当に心からありがとうっていうのをずっと言っていくときっといいことがあるって僕は最近本当に思ってます。いやありがとうってどんどんあのどんどんどんどん口にしてくってすごく大切なんちゃうかなって思います。
なんで今言わせてください。このラジオを聞いてくれてる皆さん、どうもありがとうございます。エンディングです。第2回目の純烈の一人三重奏、どうだったでしょうか。このね、2回目が、放送される頃には1回目に言っていたあのハンマー&ネイルズのチャイナップル TV の方に、収録であの参加させてもらったやつが配信されています。そちらでライブしてあの少しトークとかしてるんですけど、またそちらもよかったらあのチャイナップル TV の方からご覧いただけたらなと思います。あとまた別段の収録したものは、僕のですね、純レノンの YouTube チャンネルの方から近々、そのライブの模様を配信したいなと思います。またそれはあの SNS とかねホームページの方でもお知らせしたいなと思うので、ぜひチェックしてください。あとはそうです、10月にもねあのライブがアコースティックが1本決まったので、そちらもホームページとかの方に、またアップしたいなと思ってます。はい、そのついでで、まあよかったらね、さっきも言ってたあの鳥羽屋のあの募金活動をしている、あの追憶のミュージックビデオとかもまあ見ていただいて、鳥羽のこう景色とかねとか、そんないろいろもろもろ見つつ、またなんかこう募金に協力いただける機会がまた持てたら嬉しいなって思ってます。はい、短い時間で喋らせていただいたんですけど、ありがとうございます、聞いていただいて。ではまたこのチャンネルでぜひお待ちしていますので、聞いていただけたらなと思います。純烈の一人三重奏、お相手は私純烈でした。また会いましょう。バイバイ。